三木風伝、著者池波正太郎、翻訳者三浦久志。松田左女については体格偉大、色浅黒く男型にして力量周に優れ、武芸に通ずと物の本にある。現代においてはこのような女性を奇とするに足らぬが、二百何十年も前の日本、それも武家社会に暮らす女として、薩の行く末を考えると寿命が縮まる思いがすると、父親の松田助八を短鎖せしめたのも当然であった。力量周に優れ、武芸に通じ、だから体格偉大になったのではなく、生まれつき体が大きく、色浅黒く、男型であったから、力も強くなり、武芸にも通ずるようになったのだ。生理も俗称も全く異なるのに、女の協定には、男の真似をしたいと願う心が絶えず潜み隠されており、ことに、薩のような肉体的素質を持った女にとっては、己の容姿に対する劣等感がそのまま武芸への発散と変わる。彼女18歳の時に木立薙刀の切り紙を許されたほどで、父親が奉公している毛利家のみか、近辺の屋敷の者たちにも薩が道を行くと毛利の女半壊が通るぞと評判をされたものである。半壊は昔の信濃武将で豪傑の代名詞になっている。松田助八は毛利但馬守の家来で温厚な人物だが、こといっては殺女一人であるし、妻の里と共に、とても養子が来てくれようはずはない。心痛が絶えなかった。この殺女に武家奉公の勧めがあったのは、享保7年正月のことで、殺はすでに22歳であった。それはこういうことだ。石見、今の島根県、浜田5万4千石の大名で、松平周防守安豊の江戸屋敷に中臈として奉公をしている岡本密女の召使いに薩が選ばれたのである。これは松平家の広敷用人を務める山萩平太夫という者が、華道を通じ密女の父とも薩の父とも親交があったためで、すべては平太夫の口利きによるものだ。とてもとても我が娘が御殿勤めなぞもってのほかで。一も二もなく松田助八はかぶりを振ったし、本当になあと薩の母親も悲しげな苦笑とともにこれを肯定せざるを得ない。これを知って薩が憤然となった。そのお話、お受けしてくださいませ。ぐっと出張った額の下にくぼんで見えるどんぐりのような目を光らせ、父上がお嫌でも私が山萩様へ行きお引き受けつかまつります、決めつけるように薩が言った。こうなると穏やかな両親の手に負えるものではないのである。薩にしても大名奥御殿の中の女の世界で暮らしたい気など毛頭なかったのだが、父も母も私を女じゃと思うてはくださらぬ。このことへの反発がとっさに彼女を決意させたものであろうか。薩の奉公はたちまちに決まった。江戸城虎ノ門内にある松平上屋敷へ赴き、自分が仕える岡本密女を見た一瞬、薩は密女に好感を抱いた。 それというのも、道女があまりに幼く、可憐に見えたからである。時に道女は18歳、旗本、細井力之助の用人を務めている父、岡本佐五右衛門の手元を離れ、松平家へ奉公へ上がって間もなく、殿様の手がつき、親具拝領ということになり、お手すき中臈に出世をした。ために召使いが必要となったわけである。殿様の手がつくほどだから、無論美貌である上に、心持ち明るく素直で、薩殿、よろしゅうに、と道女が丁寧に声をかけてくれたとき、薩は、ここへ来てよかった、と思った。まず主従の暮らしは、その第一歩からうまく運んだのである。さて、奉公が始まってみると、なるほど、薩にも納得がいくことが多い。大名屋敷内奥御殿の男子禁制の女中奉公がどのように複雑面倒を極めているか、それは噂にも聞いているし、薩自身も大名屋敷の長屋で育ったのだから覚悟もしていた。それにしても道女への風当たりは強い。新参者がたちまちにお手つきとなって出世をしたのだから、他の中臈たちからも妬まれるし、ことに奥方好きの年寄りで、沢野という老女がことごとに意地悪をする。ここで少し殿様夫妻のことを述べておこう。殿様の松平康豊は、分家から養子に来た人で、この時すでに結婚をしていた。本家先代の殿様康一が急死し、相続人がいなかったため、思いもかけぬ康豊が選ばれたのだ。康豊の妻は、亀沖の神の家来、亀井久内の娘であるが、夫の康豊が一躍本家54,000石の藩主となったため、これにふさわしい位取りをしなくてはならぬので、亀井沖の神養女ということになった。もともと石見の松平家と亀井家とは、昔から深い姻戚関係がある。そこで沢野が、奥方好きの年寄りとして入ってきたのだ。だから騎乗部の奥方も沢野には頭が上がらぬし、殿様もおとなしい容姿で、これは奥方にも頭が上がらぬのだから沢野が煙ったいのは当然であった。沢野は亀井家の臣でも名家といわれる落合何がしかの姉で、才学兼備、規律加減、俗習に居まると、石見家計録に記されているほどだから、たちまちにして奥御殿に君臨し、女子ヶ島の勢力を一手につかみ、10年を経た今では、家老、用人たちでさえも一目置かねばならぬほどになっている。沢野は、60に近い今まで男も知らぬし幽芸も知らぬ。若い女中などへの思いやりもなく、どこまでも規律一点張りのやかましさで、奉公に上がった女たちもすぐに暇を願い出る者が多い。こういう沢野だから、お手すき中臈になったばかりの岡本道長への風当たりがどのようなものだったか、くだくだしく述べるまではあるまい。こうなると、道上を妬む他の中央や女中たちまで沢の葉になってくる。道上は新鮮な果実のようなみずみずしさの上に、ことをよくし、前にも長じている。殿様が寵愛するばかりでなく、 奥方にも気に入られた。これがまた奥方好きの沢野にはたまらないのである。まあこうした状況の中へ薩が飛び込んできたわけだが、彼女が日女の召使いになって2ヶ月もすると、沢の葉にいじめられていた日女もだいぶ楽になってきた。薩が何かにつけて守ってくれるからだ。奥女中の陰険極まりない意地悪に対しても薩はびくともしない。威風堂々たる薩がぐっと目を据えて睨むと、他の中老も奥女中たちも震えが来たという。それだけに薩の要望に対する嘲笑、警部はひどいものであって、要も私としたことがこらえ抜いたものでございますと、後に薩は述懐している。日女はもう薩に頼りきってしまい、夜更けなど次の間の薩の床へ潜り込んできて、まるで母の乳房さえ甘えるかのように眠ることもしばしばであった。こうした口上が二人の間に生まれたため、薩は足掛け三年にわたる奉公も苦にならなかったのであろう。そのうちに奥御殿の人気が日女へ集まるようになってきた。お手すきの中老が奥方にも可愛がられるというのは異例だ。日女の円満優美な人柄がどのようなものであったかおよそ知れよう。沢の葉の女中たちも次第にお道派となる。沢のたる者穏やかではなくなった。